聖書の御言葉は詩編37編1節から40節であります。詩編37編1節から40節まで。悪事を図る者のことで苛立つな。不正を行う者を羨むな。彼らは草のように瞬く間に枯れる。青草のようにすぐにしおれる。主に信頼し善を行え。この地に住み着き信仰を糧とせよ。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せる。信頼せよ。主は計らいあなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。沈黙して主に向かい主を待ち焦がれる。繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つ。怒りを解き憤りを捨て、自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く人は地を継ぐ。しばらくすれば主に逆らう者は消え去る。彼のいたところを調べてみよ。彼は消え去っている。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう。主に従う人に向かって、主に逆らう者は企み牙を剥くが、主は彼を笑われる。彼に定めの日が来るのを見ておられるから。主に逆らう者は剣を抜き、弓を引き絞り、貧しい人、乏しい人を倒そうとし、まっすぐに歩む人をほふろうとするが、その剣はかえって自分の胸を貫き、弓は折れるであろう。主に従う人が持っているものはわずかでも、主に逆らう者、権力ある者の富に勝る。主はご自分に逆らう者の腕を折り、従う人を支えてくださる。無垢な人の生涯を主は知っていてくださる。彼らは常しえに信用を持つであろう。災いが降りかかってもうろたえることなく、飢饉が起こっても飽き足りていられる。しかし主に逆らい敵対する者は必ず滅びる。捧げ物の子羊が焼き尽くされて煙となるように、主に逆らう者は借りたものも返さない。主に従う人は憐れんで施す。神の祝福を受けた人は地を継ぐ。神の呪いを受けた者は断たれる。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてください。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてください。若い時にも老いた今も私は見ていない。主に従う人が捨てられ、子孫がパンを乞うのを、生涯憐れんで貸し与えた人には祝福がその子孫に及ぶ。悪を避け善を行えば、常しえに住み続けることができる。主は正義を愛される。主の慈しみに生きる人を見捨てることなく、常しえに見守り、主に逆らう者の子孫を絶たれる。主に従う人は地を継ぎ、いつまでもそこに住み続ける。主 主に従う人は口に知恵の言葉があり、その舌は正義を語る。神の教えを心に抱き、よろめくことなく歩む。主に逆らう者は待ち構えた。主に従う人を殺そうとする。主はご自分に従う人がその手中に陥った裁かれ、罪に定められることをお許しにならない。主に望みを置き、主の道を守れ。主はあなたを高く上げて地を継がせてくださる。あなたは逆らう者が立たれるのを見るであろう。主に逆らう者が横暴を極め、野生の木のように勢いよくはびこるのを私は見た。しかし時が経てば彼は消えるせ、探しても見出すことはできないであろう。無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。平和な人には未来がある。背く者はことごとく滅ぼされ、主に逆らう者の未来は絶たれる。主に従う人の救いは主のもとから来る。災いが降りかかるとき、砦となってくださる方のもとから。主は彼を助け逃れさせてくださる。主に逆らう者から逃れさせてくださる。主を避けどころとする人を主は救ってくださる。長い詩編でありますけれども、繰り返し出てくる言葉があります。まあ、聖書を読んでまいりますときに、繰り返し出てくる言葉というのは、その箇所において中心となる言葉です。最も中心的に伝えたい言葉です。今日の箇所においては、地を継がせてくださるという言葉が繰り返し出てきます。地を継がせてくださる。地を継ぐ。自分の力、知恵で継ぐわけではない。神様がその人にこそこの地を継がせてくださる。言葉を変えて言えばですね、この地はそのような人々のものだということです。信仰によって歩む人々はしばしばこの世を歩んでいくときに、肩身が狭い思いをしている人もいるかもしれません。自分がキリストを信じるというよりは、そのことを隠していて、いや実は私クリスチャンなんです、こんな感じでですね、歩んでいる人もいるかもしれません。いや自分はちょっと神様信じてるんです、まあみんながみんな本当に私は無神論ですよ、いや私はねどんな神様を信じてもいいと思ってるんだけれども、でも私自身は無神論ですよ。まあ、無神論が何かということは難しい話ですが、こういう社会、こういう環境の中でですね、しばしば主を信ずる人々が地を継がせてくださると言われても、肩身の思いをしながら歩んでいることもあるかもしれません。また、何か起きてくると、神様を信じない人々でも、急に神様が悪いかのように、神様のことを本当に深く考えたったこともないのに、天地を作られる神様がいるのか、全てを支配しておられる神様がいるんですか、御心によらなければスズメの一羽たりとも落ちない神様がいるんですか。じゃあなんでこんなことが起きるんですか。自分に関係がないときはそのようなことは思いもせず考えもせず、しかし何か少し世の中がみんな騒ぐようなことが起きると、そういうことを言って神様が責任であるかのように、だったら今まで神様に責任を託して生きてきたかといえばそうではありません。急にそのことを考え始めた。これは教会の外の人々がそうすることは私は仕方がないと思います。そのことについて論じ合う必要もありません。そのように言われたら黙って静かに心の中で主をあがめて、自分が希望を置いている神様に希望を置いて、どんな悪口を言われても、どんな理不尽な 言葉が神様に向けて投げつけられても、そのことに対してとことん論じ合って気になるんです。もちろん言わなければならない時には一言二言大事なことは言うでしょう。それでも神様は私たちを信じてるんですから。だけども論じ合って答えなど出ません。まして自分より力のある、あるいは自分より多くの人々からそのように言われた時には、心の中で主をあがめて自分の希望に従って正しくというのは人の目にではありません。神様の目に正しく歩んでいくしかありません。そしていつかもしも、一体あの時はあんなことを言ってしまったけども、あなたはどういう神様を信じてるんだと、ちょっと聞かせてください、こう言われた時には、ちゃんと説明ができるようなものを持っていなければなりません。じゃあその時にちゃんと説明ができるということは勉強すればいいのかということではありません。聖書は学ばなければならないでしょう。聖書も知らないのにその時何も言えません。だけどももっと根本的なのは、そのような時にも神様を信じる人たちが神様に向かって正しく祈れるようであるということです。世の人々と同じようにいろいろなことが起きてくると、なんで神様こんなことするんだ、何を祈っていいかわからない、途方に暮れる、こんなありさまであってはならないということです。難しければ難しいほど私たちは神様を知らなければなりません。それが信仰です。難しければ難しいほど神様に従っていく道を知らなければなりません。それが信仰です。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。信仰がなければ苦しみには出会っても、それは決して試練にはなりません。試練というのは答えがあるということなんです。試練というのはその中で逃れる道があるということなんです。ただ苦しむだけだったら、ただそこで私たちが不平不満愚痴をこぼすだけだったならば、それは何の役にも立ちません。むしろ神様の皆を汚します。そのような中で主を信ずる人々との間で励まし合うこと、これは本当に必要なことです。そして神様の御前で語り合うんだったならば、愚痴のようなことでも神様を仰ぎながら、正しく神様を求めながら、愚痴のような不平不満のようなことであっても神様を求めながらそれをしていくならば、それは決して不平不満になりません。必ず祈るようにと導かれます。そのようにして信仰から信仰へ、そのようにして私たちがしっかりとしたものをますますいただいて歩んでこそ、いざという時に、ところであの時はあんなこと言ったけども、一体あなたはどんな神様を信じてるんだ、その時にこそ待ってましたというばかりに説明に説明を重ねるようなありさまであってもならないですね。ほら見たことかみたいな説明をしてもならないですね。謙虚に本当に愛を持って簡潔に語れるようにならなければなりません。また祈りの中で神様を知っているなら、その時何を語ればよいのかは神様がちゃんと教えてくださるでしょう。ちょっと待ってください、もう一回ちょっと教会行って牧師から聞いて勉強し直してきて話します、こんなことを言わなくても済みます。言ってはいけません。そんなこと、それだったら分かってないということです。そんなことを語られたらですね、人々はどう思うか、おお、キリスト教ってのは随分勉強しなきゃダメなもんだな、幼子のようなものの国だと言われている国が、いやーこれは本当に世の中に宗教はあるけれども、本当にこれは大学院まで行かなきゃないような宗教だな、こんな間違った印象を与えてしまいます。地を継がせてくださるとありました。地を継がせてください、皆さん、地を継がせてくださるという言葉にすでに答えがあります。誰がです、 神様が地を継がせてくださる。これですね。地を継がせてくださる。この地は神様を信じる者たちのものだということです。今は仮住まいのように歩んでいる。仮住まいのように歩んで、故郷を、天の故郷を探し求める者のように歩んでいる。そういう意味では信仰によって歩む人々の歩みはですね、地を継がせてくださると神様から約束されて、よしこの部分も買い占めてやれ、あの地分も本当に取ってやれ、こんな歩みではないですね。信仰によって歩んだ人々、そんな歩みしてません。アブラハムはですね、いやーこの土地は全部お前のものだぞと言われたから、本当にお金がですね、あるいは財産ができるたびにこっちの土地を買い、あっちの土地を買い、こんなことしていません。こんなことしていません。ただただ主に従ってこの世では仮住まいのように歩んでいきました。その後の信仰によって歩んだ人々もそうです。じゃあどうやってこの地が俺たちのものになるんだ答えは一つですね。神様が継がせてくださる。ただただここに望みがあります。反対に今日の詩編を見ますと、神様に逆らう者には未来がないと出てきます。悪者に未来はない。神様に逆らって未来などはない。しばらくはこの土地が我らのものであるように、非常に鮮やかにこの地を手に入れたかのように見えることがあるかもしれない。しかしそれは一時だ。また未来がないと繰り返されます。37編の2節、彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれる。また13節、主は彼を笑われる。悪事を図りながらいろいろなことを我が家を得たりというように成し遂げ手に入れても、主は彼を笑われる。彼に定めの日が来るのを見ておられるから。あるいは誰も否定しようができないほどに確かな姿をしたとしても、こうだと改めて教えます。37編の35節、主に逆らう者は横暴を極め、野生の木のように勢いよくはびこるのを私は見た。しかし時が経てば彼は消えるせ、探しても見出すことはできないであろう。これはですね、歴史観察でこう言ってるんではないんです。皆さん勘違いしないでください。歴史の知恵がこのように言わせているのではないんです。確かに歴史の知恵の中から、なるほど、本当に立っては倒れる、栄えては崩れる、こういう姿を歴史の中から私たちはいくつでも見てくることができるでしょう。だけども何度繰り返されたって、これが私たちの本当の認識にはなりません。また詩編のこのですね、祈る人、神様を信じる人もですね、歴史観察でこんなことを言ってるわけではないんです。実際このように言っている時代、彼がその目で見ているのはおそらく神に逆らう者は横暴を極め、野生の木のようにはびこっている。これは神様がそう言っているのであって、人々はそれを褒めたたえている、こういう関係です。だから神様がなんですね。神様が地を済ませてくださるというところにも、神様が希望を保証するわけです。その人が今どのような姿であったとしてもです、とてもたくさんのものを持つ。アブラハムもですね、実はアブラハム貧しい人ではないんですね。財産を神様によって増し加えられたとあります。また彼に従う者たちもたくさんいたんです。だけども彼はその生涯にわたってやはり 貧しいものなんですね。
貧しいものという言葉の意味を私たちは履き違えないように理解し間違えないようない理解し間違えないようにしなければなります。貧しいというのはですね、持っているものが多いか少ないか、あるいは人々から褒められているか褒められていないか、これにはよらないんです。アブラハムも人々から大変尊敬される。主を信ずる人たちにおい見ていけばわかりますが、ある人、本当に神様を本当に最後まで忠実に信じながら人々から褒められている人があります。とても多くの財産を持つ人々がいます。多くの人々を従える人々がいます。王のようなんですね、ダビデ王のような、あるいは反対に誰からも相手にされないような道を歩む人もいます、預言者のような。でもいずれにせよ貧しい人なんです。貧しい人というのは一言で言えば全てを神様に求める人です。全てを神様に求める人です。だからですね、具体的な貧しさが本当に神様の前での貧しさを保証します。一文無しだ、神様から祝福される貧しい人だとはいきません。一文無しだ、人を騙したり人を欺いたり神様が許さないことをしたり、こういうふうにして道を開こうとするのは神様の祝福にふさわしい貧しいものではありません。反対に多くの富を持っている。多くのことにおいて人々から認められている。だけども、あのダビデのように、とにかく神様に従うこと、とにかく神様に憐れんでいただくこと、このことへと常に道をたどり続けているもの。これは貧しいもの。そのような貧しいものこそ地を継ぐというのが詩編の今日の詩編の主題の一つ。反対にどんなに多くのものを得たとしても神に逆らうものは絶たれる、未来はない。これがもう一つのこの詩編の主題です。同じようなことに直面します。いろいろなことが起きます。個人においても、また彼が住んでいる時代においても、社会においても、だけどもその全てにおいて神様に全てを求めながら歩むもの、このものに神は血を継がせてくださる。アブラハムも飢饉を経験しました。ヤコブも経験しました。飢饉のゆえにヤコブとその一族はエジプトへ下っていきました。神様を信じていたら万事がうまく運んだことなどないんです。万事がうまく運んだのではなくて、どのようなことの中でも彼らは神様に望みを置いて歩んでいったんです。今日礼拝の後に私は祝祷を祈りますが、その祝祷の言葉はことこしばらく同じ言葉ですね。ローマの信徒のための15章の13節、希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和であなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように。いつでもこれがあるということです。なぜこれがありますか？自分の力ですか？周りの人々のお金ですか？確かにそのようなことを通して受け取るものがたくさんあるでしょう。自分の力も尽くさなければなりません。でも希望の源である神が、神様が主です。一つのことだけ触れて終わりのしも、地を継がせてくださると言われてもですね、その終わりが、神様を信じて歩み抜いた人も、神様に逆らって歩んだ人も、その終わりが同じように見えます。同じように見えます。死にます。神様を信じて死んだ人々はですね、その後何か血を継がせていただいた印がですね、鮮やかに残っていったらいいんですけれども、 この地を見渡してもですね、見えません。まあ確かに全てを得てですね、思わぬものに生きてですね、ああ本当に人々からも認められ、まあ、自分の思いの丈を遂げたようにして歩んでいって、神様などなんだと、神様などなんだと、まあ、これはもう世の初めからこういう傲慢なことを言う人物は登場しますね。アベルを殺したカインが呪いを受けて、神様のおかげで生き延びますけれども、カインの7代目の子孫はですね、カインに対して何か危害を加えるものもあれば、神様から呪いを受けると、神様がそのアベルを殺したカインを守ってくれたんだと、カインが求めたものですからね。だったら私に対して危害を加えるものはその7倍の報いを受けるぞと豪語します。神様など頼らない、十分あのカイン以来私はその子孫として繁栄を極めて、神などいらない、自分で自分を守ることもできると言っているんです。このような歴史が繰り返されます。そして終わっていきます。あとにはそのような勇ましい言葉や勇ましい行動が残っているわけです。記録として、あるいは記録として。反対に神様に従い続けた者たちは、地を継ぐどころか地を絶たれるように去っていった者たちが多くいるわけです。しかし改めてまっすぐに見ようとせよとありますね。神様の御前で本当にまっすぐに見ようとせよ。37節、平和な人には未来がある。そのように改めて見るならば、アブラハムは希望に満ち溢れて死んだことを見ます。満ち足りて死んだとあります。イサクの死後、ヤコブは静かに望みを後の子孫たちにはっきりと確信させて、その印を与えて息を引き取ります。またそのアブラハムの子孫であり、やがて来るべきメシアとして私たちが望みを置いているイエス・キリストは十字架の上で亡くなりましたけれども、この世を去りましたけれども、人々の目の前から消えましたけれども、イエス様を十字架につけた者たちは、ああこれで本当に目障りな男が消えたと、ああこれで自分たちが望んでいた通りの死をこいつに与えてやったぞ、本当に望んでいた通りですね、ただの死じゃないんですね、十字架で死ぬようにしてくださいと。神様から呪いを受けたことがはっきり分かるようにして死なせてくださいと、ピラトに頑固に求めて十字架で殺すんですから。これは望みを止めたと言いますね、神様に逆らう。しかしそのイエス様が弟子たちの前に現れて、そしてまた平和があるように、またそのイエス様が天に昇られて神の右に座しておられるので、その後に従う者たちが世が与えるのとは違う平和の中に生き、世が与えるのとは違う喜びの中にいつも立ち上がらせられ、世が見るのとは違う希望の中で主こそ望みと歩んでまいりました。私たちも種のような仕方ですけれども、その恵みに預かっています、持っています。どうか改めてこの朝、まあ駆け足でこの試練の大きな筋を見ましたけれども、どうぞまた繰り返し読み返してご自分のものとなさってください。地を継がせてくださる。私たちの希望は何か、願った通りのことが起きるということではありません。神がおられるということです。イエス・キリストがおられるということです。聖霊が私たちを何度でも主のもとへ導いてくださるということです。 間違えないようにいたしましょう。お祈りいたします。主に望みを置き、主の道を守れ。主はあなたを高く上げて地を継がせてくださる。主よ、あなたの誉れの光の中に歩むことを学ばせてください。あなたの誉れはあまりにも高すぎて、人々から称えられるよりもしばしば侮られ、またあまりにも高すぎて、確かにあるのですけれども、星のようにしばしば私たちの目に隠されています。しかし主よ、御前に静まって、イエス・キリストを信じる者として、ただただその恵みに預かって、見るべきものを見、求めるべきものを求め、祈りつつ、また喜びつつ、平安に満たされながら望みを持って進ませてください。今週もまた新しい歩みを重ねます。一日一日、主よ、あなたを知る喜びに進ませてください。いろいろなものに飲み込まれないように強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。私